編集者になりたい。この気持ちわかるかな？わかんねえだろうな。
大吉さんのやつかな、これ。なんかのネタが始まりましたかね。
本当にこの、いつもさ、枕話するときのこの、オレンジさんの冷たいことったらないよね。本当に。
冷たくないですって。どういう。言ってくれないですよ、なかなか。普通の日常会話でいきなり編集者になりたいって言い始めたら、はい、こう冷たい目線でこう見守るだけですから。
普通の会話じゃまずないっていうことはちょっと受け取ってもらっていいですかね。本当に。もう俺も確かにちょっとわざとらしいって思ってますよ。本当にね。ですけど、それはもう約束、これでも約束事ってのは難しい。まあいいや、そんな話はいいんですけど、あれですよ。なんか、
2、3回つまずいてる
なんかね、はい、まあ雑誌読んだりとか、単行本見たりとか、まあ、それ映像とか見てもそうですけど、うん、いや、本当に上手に編集してるなとか、うん、あと、これが編集なのかってことをよく思うことがあって、
はいはい、
なんかまあ、テレビ番組とかでさ、なんか30分番組とかあるじゃないですか。はいはい、まあまあ、別に普通にね、うん。だけどさ、これ、収録は、もう、めちゃくちゃ長いはずだよなって思うものが結構あったりするわけですよ。うんうん、
あります、あります。
で、それを30分に収めるって、なんか俺できるのかなと思ってさ。うん、自分だったら、うんうん。で、なんか別でちょっと俺、うんうん、動画の編集をしなくちゃいけないことがあって、ちょっとやったんですけど。
お、
うん、もうね、それね、もう15秒短くするのも難しいわけ。
うん、わかります。
どこをどう切りゃいいんだみたいなことを思って、うん、だから映像の編集すごいなと思うし、あとその雑誌とかでもさ、まあ、企画考えなくちゃいけないみたいなの考えるじゃない？だけどその、
うん、
どうしてもさ、なんかこう、企画、まあそれは細かい話で抜きますけど、その、やっぱ雑誌とかそのね、ウェブでも何でもいいですけど、載せるときに、こう、自分の興味だけを載せるわけじゃなくて、やっぱその媒体に合わせたものははめ込まなきゃいけないとか。
うんうんうん。
まあそういう意味ではそんなに、ピンポイントにここにぴったり収まるべき、ネタをさ、考えなくちゃいけないじゃない？
正解っていうものがあるっていうよりは、それぞれのね、なんか、いろいろ、淡いところの、こう、組み合わせな感じがしますけど、
ね。まあまあ、これは媒体に、だから本当よるのよね。その、本当に、いろんな媒体はあるんですけど、うん、まあ僕の場合は割とこう、ピシャッとこう、ピシャッとここの企画にはまるみたいな、そういうものを考えなくちゃいけなかったりする、うんうん、したんですけど、これも、うん、いや、これをね、ピシャッと出せる、能力みたいな。だから編集って言葉は幅広すぎるからちょっと難しいんだけど、だけどその、
うん、
こだわりながら自由度を持ちながらっていうこの両方をやるっていうのが、やっぱ編集の凄さだなと思って。うん、だってね、うんうん、全素材を見て、そこからギュッと絞るのは機械的にはできないわけじゃん。やっぱりなんかいいツボを押さえなきゃいけないわけであるし、雑誌の企画も、うんうんまあ、ルールが決まってるからつって、法則性だけで決めちゃうと、やっぱり面白くないっていうか、面白さをどう作るかって、うん、なかなかその、ね、自由度を持ってないとできないみたいなのがあって、いやー、なかなか難しいなと思って、
うん、
自分の人生を振り返るとですね、この、編集がクソ下手クソだっていうことを改めて思いまして。
お
いや、だから、何にも自分のさ、人生のさ、なんかこう、
うん
うん、計画というかさ、立てられてないみたいな感じがあって。うん、その、自由度
と振り返
って、うん、まあまあ、そう、振り返ってもダメだし、これからの展望もないなと思って、地獄だなって今思ってるって話を、ゆっくりしようと思ったんですよ。あ、もう時間がないわ。じゃあ、この辺にしとこうかな。ということで。
地獄の話をリスナーの方にお預けしたんですね、今ね。
そう。
恐ろしいところ
で。本当に恐ろしいですね。
そこは想像しろと。
はい。なので皆さん、ぜひね、夏休み、時間があるときにね、ちょっと人生の編集を考えていただければと思い、うるせえよ。はい、すいません。
編集なんてなくていいんじゃないかな。うん。
はい。またちょっとね、心が2、3本折れましたけど、友達職場夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、小説のネタの種、名もなき何かから小さな花が咲いたらよろしゅうございますということで、種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。お相手はカルチャー中毒者オレンジとお天気散歩人のポンでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ではニュースの方 からちょっと話していきましょう。真っ暗な世間ということで、こんなことが先週ありました。まず一つ目ですね。黒い雨訴訟で、まあ、控訴。国は救済の責任を果たすという記事が、出ておりました。あれですね、先週もちょっとお話しましたが、広島への原爆投下の直後に降った黒い雨をめぐる裁判で、擁護対象区域の外にいた原告84人の全員を被告者と認めた地裁の判決に対し、被告の広島
被爆者ね。
あ、はい、被爆者と認めた地裁の判決に対し、被告の広島市、広島県と訴訟に加わる国が控訴したということです。まあ、つまり、裁判、もう一度やってくれっていうことですよね。まあ、この点のなんというかね、その、厳しい状況にある人たちを、まあ、裁判で救えるかっていう時に、大体国はこう突っぱねるみたいな景色がよくあるわけですけど、なんてなんだろうね、こういうのってね。これ、やっぱ裁判しなくちゃいけないような気はするんですよ。やっぱり何でもかんでも OK にしちゃいけないっていうのは、それは線引きをしないと、その、助けた方がいいのはそうなんだけど、こう線引きしないと、なんつうんだろうな、ルールがないみたいな感じになるから、言えばいいのかって話にはなるから、まあ、そこは線を引くべきかもしれないけど、でも聞けば聞くほど大体控訴じゃないですか。なんか、これは俺の偏見もあるとは思いますけど、なんでかなっていうのはちょっと思うんだよね、これね、こういうことね。
これって結構前から行われてる裁判なんですよね。
そうですね。で、こう、やっと、なんか、地裁が、被爆者だと認めたっていうのが、去年出たのかな？あ、去年7月って言ってたかな？
すごい時間かかるもんなんだなぁ。なんか、いや、当事者として、それこそ広島市、広島県、あと国か、それぞれね、やっぱり、立場がすごい複雑ですよね、多分。
これ、まあ、実際は国が非常に大きい問題を抱えているという話もありましたね。その、権利というか、その、ジャッジす、直接的な国であるみたいな話をしてましたけど、なんか俺なんか、こんなことなんかさ、まあ、ある種その、まあ、相当な合理性があるという上でいいんですけど、もう、いやいや、これはもう、こういうふうに判断しますように、どんどん問題を解消していく方向に行けば、なんていうか、苦しんでる人たちがね、こういうふうにメディアとかに出てくる状況も減るだろうし、もっと新しい次のステップに進めるような気がするんですけど、なんか後ろ向きな感じがしちゃうなというふうに思いますよね。まあこれは他のね、事件でも同じようなことを思ったりするんですけど。さあそして、ツイッターリプライ相手制限機能を正式にリリース、公表につきと IT メディアのニュースです。アメリカツイッター社は8月11日に5月にテストを開始した、ツイートに返信できる機能を相手を3段階で調節できる機能を正式機能として全ユーザーが利用できるようにしたと発表したということで、意義深い会話が不要なリプライによって邪魔されることが減るとしているということですが、これツイッター名人のオレンジさんいかがですか、この件。
もう使わせていただいていて、別に今まで不要なリプライそんな来るわけでもないですけど、まあまあいいと思いますよ。
これ何なの？例えば、僕がオレンジさんになんか話しかけようとしたら、その、わ、こいつめんどくせえみたいなことを思ったとしたら、その、僕に対して、リプライ返信できないようにするってことなの？
いや、違います。自分の投稿をそれ一回一回、なんかテキストでも画像でも投稿しようとしたときに、その投稿する前に選択ができるんですよ。自分が。
投稿一つに対して、自分が。選べるんだ。
そう。この人と話した。だからね、日本人的な使い方をあんまり想定してないというか、結構海外の人だと、アットマークをつけて特定の人に対してツイートをするっていうパターンが多いんですよね。だから本当にまさしく会話をする。まあ、もともとそういう目的としてツイッターって作られて設計されてるものでもあったりはするんですけど、でもそういう使い方あんま日本の人はしてないけど、でも、まあ、とはいえクソリプっていうものがね、有名人の方を中心にあって、まあ、誹謗中傷とかも問題になってる時代ではあるので、こういうものを使うことによって直接的に、まあ、ちょっとね、知らない人にリプライをする人って得てしてやばい人なんで、そういう人と直接こう接しないようになるっていう意味ではいいかもしれないと、いいと思います、機能として。
なるほど。全面禁止みたいなことも設定できたりするわけ？
できて たかな。うん、あ、うんと、そうですね。あ、違うか。3段階で、まあ、自分がフォローしてる人か、うんうん、特定でアットマークで設定した人か、うんうん、全員公開か、多分3パターンなので、ね、完全リプライ NG はあったかな。
なるほど、なるほど。
ないかもしれない。
うん、まあでもちょっと便利には使えそうだってことだね。
そう、まあなんかよく言われてるのは、その間違った投稿してるときにそれを指摘できないじゃないかっていう、うん、あの話はあったんですけど、うん、なんかわざわざこうリプライを見る人って多分それで少なくって、むしろまあいろんな人が引用 RT っていうね、あの元々の投稿を引用しながらリツイートみたいなことができたりするので、そういうことでまあ間違った情報は認知してもらって、その上でまあメディアとかね、いろいろと叱るべき組織とかに訴えることによって、それを是正していくっていうことができるので、別にまあリプライじゃなくてもいいかなっていう感じですね。
いや、ほんとツイッターはあれだね、社会の公器みたいになっちゃってるから大変だよね。
うん、だって首相とかが使う時代ですからね、アメリカの大統領とかね。うん、
さあ、それから、それ以外にもね、フォートナイトというアプリというかゲームが、まあ、アップストアや、うん、Google Play ストアから削除されたというような
ニュース。ついこの間、米津玄師さんのね、ライブやったばかりですよね。
これも、ね、だから面白いよね、こう、みんなが使ってるようなイメージもあるけど、もう Apple 的には、みたいな話もあったりして。まあ、なかなか、うん、まあ、難しいよね、こう、諸話題みたいなのを取るあたりをどの辺まで考えるべきかっていうね、あたりもありますけどね。それから、民主活動家の周庭さんが、解放されて、その後、まあ、YouTube 配信だとか、それから小説アプリ、LINE ノベルが利用者増えず1年で終了、みたいなニュースもありました。はい。では、来週の予定ちょっと、追いかけていきましょう。8月17日は、あれですね、インドネシアの独立記念日だそうですよ。
どこからですか？
日本だね。なんかね、もともとオランダの植民地で、そこから日本が入り込んできて、そしたら日本が敗戦を言っちゃったから、これでなんかどさくさに紛れたら困るっていうんで、なんかインドネシアが8月17日に独立宣言したみたいなことが、なんか記事には出てましたね。
ああ、じゃあまさに1945年の8月17日、
ね、そういうことみたいですよ。それから8月18日ですね、近畿、財務省の近畿財務局職員の奥様が、公務災害保障に関する個人情報の開示決定期限を約1年延長されたのは違法として開示請求、あ、開示決定を、開示決定などを国に求めた訴訟の第1回弁論。これもね、なんか、いろいろ、ごちゃ混ぜにされるような時期ではありますけど、こういうことも続いているんだよっていうのはちょっとチェックしたいかなと思います。それから8月19日は国民民主党が分党、どうなっちゃうんでしょうね。そして8月20日、広島市の土砂災害から6年。それから NHK の創立記念日でもあるそうです。それから8月21日金曜日。7月の訪日外国人の数が発表されるそうなんですけど、まあこれもう先月ずっとね、減り続けているというか、でも先月6月はですね、2600人だったんですって、外国人の方。で、その前年は、28万8041人だから、99% 減と出てまして。でちなみに、出国も同じように、今先月1万700人かなっていう風な数字で、これも 99% ぐらい減だそうですよ。だから本当に今日本に。
2600人いるんだってのが意外でしたけどね。うん、
まあまあでも2000、いや、それはだってね、やっぱ仕事もあれば、その、どうしても行かなきゃいけない人たちもいれば、地元がね、日本にない人もいるでしょうし、いろいろな人がいるとは思うんですけど、だからすごい制限が。
あ、そうか。訪日だけなんですね。観光客っていうカウントじゃないんですね。
いや、観光客でしょ、これは。
観光、いや、まあ、仕事って言ったらいいですか？え？
ああ、まあ、移動してる人っていう意味だと思うけど、シェトロが出してる。
訪日っていうジャッジなんです
か？訪日外国人とはありますけどね。
うん、うん、うん。
ごめんなさい。この辺は、ぜひ、じゃあ改めて来週やりたいと思います。はい。そうですね。あとは、8月23日はウクレレの日だそうですよ。
うん、うん。
はい。
父さん大好き。
そしてあとサッカー欧州チャンピオンズリーグの決勝戦ですね。
すごいことになってますよ今本当に。毎日朝4時から、うん、まあそれは朝4時からじゃなくて、うん、その後にあのね追っかけで見てますけど、すごい、うん、なんか予想外の展開ばっかりでね、うん、楽しいですね。
はい、というような感じですね。まあまあ8月もいよいよ後半になってきております。さあそれでは世間話になるようなニュースからこんな話ということでね、ニュースから世間話いきましょう。5つございます。いきましょう。まず1つ目、苦手な映画あるということでですね、元廣克行でいいのかなと、押井守監督、まあ他何人かの方でなんか映画実験レーベルっていうのを発足されているそうでして、でなんか第1弾は11月に公開ということで、なんかビューティフルドリーマーっていうタイトルの実写映画が公開されるなっていう情報も出てますが、うん、まあなんかね、アートシアターギルドっていう ATG 映画っていうのはまあ昔ありまして、そういうようなことを今やりたいなみたいなことがまあ記事には載ってたんですけど、まあアートシアターギルドといえばまあそうね、大島渚監督とか、あと、ま、田原総一郎も、原発関係の、映画を撮ったりとか、まあ、結構、名作が多いんですけど、やっぱりその、メインストリームの映画って感じではないんだよね。やっぱ社会問題バシッって言ったりとか、もう絵柄とかも独特みたいな映画が多くて。なんでちょっと、ここでは、あの、この映画は私苦手なんですっていう、そういう、まあ、我々ちょっとね、あの、守備範囲が広めではあるとは思うんですけど、苦手な映画ってありますかって話をちょっとできればなと思います。それからもう二つ目、CM 放送回数で世の中を眺めてみませんかということで、2020年7月度、テレビ CM 放送ランキングというのが発表されまして、まあいろいろとランキングがあるんですけれど、やっぱ基本的な定番はね変わらないんです。ハローチューリヒがやっぱり高いとかね、そういうのは多いんですけど、そんな中でも、ちょっとコロナ関連を意識したような、例えば出前館とかそういうのがランキングに上がってきたりとか、だから、ね、結構社会の情勢とかを見るのに CM、まあ当然ですけどね、広告出稿っていうものも一つの指標になるのかなと思ったりもしたので、ちょっとこのランキングを見ながらお話しするのも面白いのかなということで、CM 放送回数で世の中を眺めてみませんかというのが二つ目。三つ目。続、大人の真面目な性愛話はどこでするのかということで、これなかなかね、しようと思ってできてないんですけど、国際 NGO、プライインターナショナルで、日本の若者が直面するジェンダー課題、早すぎる妊娠、デート DV、性的同意に関する調査を実施したというふうな、ニュースが出てまして、この性的同意っていうふうなものが、皆さんどういうふうに認識されているかっていうふうなあたりの話が、ここに書かれています。で、特にあの、パートナーや家族に、避妊や妊娠について話すことができているかという質問に対し、全くできていない、少ししかできていないと答えた人が 56% を占めているということで、まあ、若者の間ではこうなんですけど、うん、でもこれ、若者の時にやらなかったら、アップデートされるんだよ、されるのかよっていう話があるかと思いまして、ちょっと気になる、話題でございます。これね、あの、京都市の男女共同参画推進協会が、チェックリストなんかを上げてたりするので、これもちょっと面白かったりするので、そんな話もできたらなと思います。さあ、次です。4番目。日本マジで IT 後進国なのか、どうやったら私はCOCOAに参加するのだろうという話なんですけど、まあ、これもちょっと、ずっと話出てますけど、まあ、ニュースでね、その、あれです、接触確認アプリの開発の舞台裏のロングインタビューなども出ていたりもしたり、あと、それから僕、ちょっとあんまり名前知らなかったんですけど、ですね、なんだっけ名前忘れちゃったな。あの、東京都が、感染者数を管理するのに、ファックスを使ってるって話、よく聞くじゃないですか。
ファックス？
はい。ファックスで集計をしているんである。
あ、ファックスね。はいはいはい。
そのファックスの仕組みじゃない仕組みを取り入れましょうっていうふうな話があるんだけれど、これが全然進まないんですって。うん、で、なんで進まないのかっていうのは、ハーシスかな。っていう仕組みがあるんだけど、うん、なかなかそれが導入されないのはなんでかって記事が前結構あったりしたので、あの、まあ、うん、行政もそうだし、まあ、僕ら二人に限って言えば比較的まあ、ネットは詳しい方ではありますけれど、この 例えばココアはちょっと入れたくないな、みたいな気持ちだとか、なんかこの辺どうしたもんかなっていう、まあね、蒸し返し話で恐縮なんですけど、ちょっとこういう話です。はい。はい、では5番目、お願いします。
ジェントリフィケーションと都市再開発、どうするってこと
ですね。難しいね。
はい。渋谷の宮下公園の跡地に宮下パークっていうのができまして、うん、まあね、ルイ・ヴィトンのとか入ったりとか、結構いろいろグルメスポットができたりとか、いわゆるなんかショッピングモールみたいな感じになってるんですけど、うん、それにおいて、まあ、もともと6月かなぐらいにはオープンする予定だったのがコロナ禍で伸びまして、最近オープンされたんですけれども、うん、まあ屋上がもともとね、公園だったっていうことで、公園スペースみたいな、まあ誰でも入れるようなスペースになってるんだけれども、なんかそこに、まあもともとね、宮下公園で、生活をされていたというか、よく、まあ、いらっしゃっていた、まあ、ホームレスの方とかが、あと、指定の、まあ、営業時間外なのかな。宮下パークの営業時間外に行こうとしたらば、まあ、警備員の人に止められて、みたいなことがあって、いろいろとそれが、まあ、話題になっていて、もともと公園で、今またに、まあ、渋谷区としても、まあ、公園として認めた上で使っているものなんだけれども、まあ、いろいろとまあ不動産会社側とのまあ調整ができてないのか、そういうまあ結果として排除みたいなことが起きてしまっているということが起きておりまして、まあ、そもそもこういうまあ公園だった場所のまあ再開発とか、まあ、ジェントリフィケーションというね、まあ、もともとそんなに家賃とかも高くなかった、土地並み高くなかったような場所がどんどんどんどん人気が出てくることによって、価格が上がっていって、そういう人たちのための街が変化してしまうっていう現象とか含めて、まあ、僕たちはどう考えていけばいいのか、もともとあった東京の姿とかね、日本各地の姿みたいなものがどんどんどんどんなくなっている現状において、そういったものに対してどう対峙していけばいいのかみたいなことは、またこの改めてこのタイミングでも考えておく必要はあるかなということで、提示をさせてもらいました。
いやー、本当提示が似合うテーマよね。一応ね、ジェントリフィケーション、うん、これウィキペディアによると、ある地域における移住者の階層の上位化とともに、移住する空間が改善していく現象であると。まあ、ここではそう書いてありますね。
うん、まあ、改善っていうのをどう捉えるかですね。
そうね。なるほど。さあ、まあ、こう5つありましたが、どれ行きましょうか、オレンジさん。
そうっすね。何がいいんだろう。なんかコンパクトに済ませたいんですけど、コンパクトに済ませそうなのが苦手な映画あるにしますか、じゃあ。
うん。だいたいこれ一番になっちゃいがちだよね。さあ、苦手な映画ですけど、うん、これもね、まあ、とにかくその、オレンジさんが僕には好き嫌いはありませんみたいな感じのことを言う人なんですけど、さあどうだ。
そんなこと
ない。苦手な映画ありますか。まあ、ちょっと
だから。いやいや、ポンさんから聞きたいです。何が苦手なんですか。
俺はまあ、よく言いますけど、ゾンビ映画とか、ホラーとかが苦手だよね。うん、あと、まあ、強いて言えば見ないのは、まあ、若者の恋愛映画とかは、まあ、あんまり、意図してるわけじゃないけどね、数が多いから、まあ、別にそれは、俺が見なくてもいいかなとか、あと、昔はハリウッド系の、対策映画とか、あと、CG バンバン使ってる映画とかは、まあ、それも別にいいやって思ってたから、だから、人気のある、映画は基本的にスルーするパターンが僕は多かったですね。うん、まあ結果苦手になっちゃったみたいな感じもあるかな。うん、
僕もコナンとかドラえもんとか妖怪ウォッチとか、うん、すごいメジャー人気の高い
全部アニメじゃないですか。
子供向けのアニメとかは見てないのと、あとなんか、なんですかね、この苦手なっていうのは、うん、まあ、あまたある映画の中で一気に公開する、まあ、今公開数少ないですけど、公開されてる中で、うん、なんか全く目、箸にも棒にもかからないとか、その選択肢にも入らない、うん、苦手かどうかを選別するまでもない、その外にあるものっていうのは結構大量にあったりするので、うん、なんかその、自分の視野に入ってる中で苦手ってジャンル付けするとすると、なんか監督とかによりますかね。なんか面白、あ、ちょっと興味を持てるキャストとなんかチームだなと思ったけど、福田雄一とかが参加してたら嫌だなとか、そういうことですかね。
そうね、まあね、オレンジさん結構手広くというか全部見ようみたいな発想があるから、まあそれはすごい立派だなと思うんですけど、うん、まあここでね、ATG の話をしたのはやっぱりその、うん、ちょっと小難しい映画とかさ、あと明らかに実験ですっていう映画とか、うんうん、いうのは、ま、ちょっと避けたい気持ちもわからなくもないじゃない。
それはライトな映画鑑賞者として。
まあ、ライトなっていうか、 だってね、映画を楽しみたいっていうのはシンプルにあるじゃない？それがなんかこう、作ってる側も整理してないのに見せられても困るみたいなのも、うん、まあ、あるにはあるじゃん。
うんうん、
別に。で、うんうん、それはさ、レベルがあって、その、いや、実験映画で、紹介されてますけど、でもやっぱり、どっかで賞を取ってるみたいな担保があるから見れるわけだけど、本当に実験みたいな映画出されて、どうすんだよってのは、うん、まあ、正直あるじゃん、それは。
うんうん、
いや、もちろんそれでもね、時間があれば見ますけどっていうところもあったと思ってて、うん、だから逆に。
なんかそれこう、見る前なのか、見た後なのかで結構違うような気はしていて、
見た後
に、あ、これ苦手だったな、みたいなものは、去年の僕 PFF で撮ったお化けっていう映画が、俺3回ぐらい映画館で結局見に行ったんですけど、全然最後まで見ないで寝ちゃうんですよ。なんかそういうのは確かにあったりするから、その見る前の段階である程度こうなんていうんですかね、うん、苦手だっていうジャッジをするのもあれば、うん、こう見た後に苦手だったなと思うのもあればっていうもので、結構それのなんていうんだろう、意識の感じは違う気はしますね。
まあまあね、その余裕があればね、見てからジャッジっていうのもありますけど、なかなかやっぱりこうお金とね時間を考えると全部見れないし、やっぱね映画もそんなに毎日毎日見れるものでないですから、まあ、ただね、うん、逆に言うと俺はその ATG とかも一時も ATG だけ見てた時代があるわけですよ。ちょっと若めの時とかは、もうとにかくもう白黒のなんか気持ちの悪い映画ばっかり見ようみたいな。新作とか見ないでそういうのばっかり見た時期もあるから、まあ実験映画、ね、なんかそうやって言ってくれることによるフィルターも逆にあるかもしれないよね。もう実験映画じゃない映画見ない。うん、もう大林信彦しか見ないみたいな、なんかそういう発想も。
大林信彦さんは実験映画の中でもかなりね、エンターテインメント構成を、まあまあね、盛り込んでくれてる人ですからね。
ネームバリューもありますしね。まあまあ、ちょっとね、またアートシアターギルド特集みたいなこともしても面白いのかななんて思いますけど、ら知らないでしょ、あんまり、アートシアターギルド。
そうそう、ね。
そうだよね。うん、まあちょっと面白い分野ではあるので、結構これもめちゃくちゃ数あるからね。うん、まあちょっとこういうのもやってもいいかなと思います。はい、ということで、そこそこで済みましたでしょうか。終わりましょう。はい、ということで、種ラジの種枕でございました。ご感想、ご意見ございましたら、番組まで お便りいただければ幸いです。はい、ということで、お相手は、人生を頑張って生きていきたいと思います。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。